んばんは、平井一郎です。メイスン北の提供でお送りする今日の話です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力でお送りします。さて、今回のシリーズは新温州第五派西宝寺のご住職福山正道さんにお話を伺います。福山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
福山さんは今新温州第五派西宝寺のご住職をなさっているわけなんですけれども、はい、この西宝寺というのはどのあたりにあるんですか？
そうですね、古川町の上入というところにあります、
はいはい、上入ってどんなところですか？
そうですね、ちょうどあの古川町の、山手の方になるんですが、はい、あのハイランドパークというのが
ありますね。
そのちょうどふもとが上入という台所です。
あ、ということは周りは自然がいっぱいあるような。
そうですね、
はい、いい環境のところですよね。
そうですね、静かなところです。
あ、そうですか。その西宝寺のご住職であるわけなんですが、もう一つ高野山新温州法華寺のご住職でもあるということなんですが、
はい、
この法華寺というのはどこにあるんでしょうか？
山口県の佐波郡というところにあります。
佐波郡ですか？
佐波です。
佐波郡ですか、はい、へー、ということはちょっと田舎の方になります。
そうですね、あのかなりこう山の方に入っていくんですが、
はい
はい、ちょうど東大寺を新城坊長元という方が再興しますよね、その時に材木を出したのがこの土地なんです、
はい、あ、そうなんですか、はい、ということはかなり歴史のある土地なんですね。
古い土地ですね。
あ、そういうところでもあるんですか、
はい、
でその法華寺のご住職でもあるということなんですが、はい、これはどういったことからなんでしょうか？
はい、私の祖父が持ってたお寺なんです、その後、はい、まあ、私が引き継いで、
は
い、住職をしているということなんですが。
あ、そうなんですか、はい、ということはですね、その法華寺も歴史のあるお寺なんですね。
そうですね、まあ、だいたい1300年ぐらいの歴史があるお寺です。
はい、じゃあおじいさんから引き継いでということですが、2つのご住職をされてると大変じゃないですか？
そうですね、まあ、行ったり来たりが大変ですけどね、
はい、どのぐらいの割合で行かれてるんですか？
そうですね、大体月に1回ぐらいの割合では行くようにはしております、はい、
あ、向こうにも檀家さんがあるんですか？
いや、向こうは信者寺ですので、はい、まあ、土地の観音さんということで、
はい、
お参りがあるお寺ですから、
はい、じゃあそれほど行き来することはないということなんですね。
そうですね、まあ、開催行事の時は、極力向こうにおるようにしております、はい、
ただ山口と和歌山ですから距離は結構ありますよね。
ありますね。
大変ですね、
はい、
車ですか？
そうです、
6時間、7時間ぐらいですかね。
そうですね、だいたい7時間ぐらいかけて向こう走りますですね。
年とともに体力的にもきつくなってくるんじゃないかなと思
う。そうですね、まあ最初は大変だったんですけどね、まあ最近はもう慣れました。
そうです、
はい、
はい、その西宝寺と法華寺の、いずれもご住職をされているということなんですが、はい、で生まれがその法華寺のあります山口県と、そういうことなんですが、はい、山口県はどのあたりですか？
あの防府市というところなんです。
防府と言いますと名前だけは聞いたことあるんですけれども、はい、場所のイメージが浮かばないですか？
そうですね、ちょうどあの山口県のちょうど中心になるんですね、はい、ですからちょっとあの海側の方になるんですが、はい、防府、三大天神っていうのがあります、あの京都、それと、あと太宰府ですね、
はいはい、
それとあと一つが防府ということで、
京都の北野天満宮と太宰府と、はい、この有名な2つの場所と、
はい、
もう一つというのが防府にあるんですか？
そうなんです。それがちょうど国府というね、今でいう県庁のような、国の機関があったんですね。
あ、昔あの辺りの中心だったんだ。
そうなんです、はい、ですから、まあ、太宰府に流される時に防府に立ち寄られたということなんです、
歴史のある町でもあるんですね、でその防府市でお生まれになったということですが、はい、お家もお寺さんだったんですね。
そうです。
なんていうお寺なんですか？
あの諏訪国分寺です。
歴史はあるんですか？
そうですね、まあ、1300年、まあ、聖武天皇が、 はい、
作られたお寺ですので、
はい、国分寺っていうのは各地にありますよね。
そうですね、全国にありますですね、
はい、ということは、檀家さんをこう取ってというようなそういうお寺なんでしょうか。
ここも、その戦後檀家ができましたんですが、はい、それまでは国のお寺でしたので。
あ、なるほど。
檀家はないですね。
あ、そういう歴史を持ったお寺なんですね、はい、普通ですね、そういうお寺に生まれると、長男であるとですね、
はい、
そのお寺を継ぐというようなイメージがあるんですけれども、
はい、
今はどなたが。
弟が、後継いで住職をやっております。
そうなんですか、はい、そのご実家のお寺の方に帰られたっていうのはあるんですか。
はい、一度後を継ぐために帰ったんですが、ちょっと私の思ってたお寺と、はい、やっぱりちょっと違ったんですね。
で、それはどのあたりが。
まあ檀家のない寺でしたので、まあ檀家さんとの付き合いはありません、はい、ただ、観光寺院ですんでね、
はい、
宝物が大変たくさんありましたんで、まあどっちかいうと博物館の館長みたいなもんですよね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあかなりのものがあったんですか。
そうですね、仏像もたくさんあります。
じゃあ、お参りに来る方も当然いらっしゃいますけれども、
はい、
それを見に、まあ、観光的にいらっしゃる方もたくさん。
そうですね、もうほとんど観光の方が主でしたので、
はい、じゃあそういう方にちょっとお話はされることがあっても、檀家さんとして深い付き合いっていうもんじゃなかったんですね。
そうですね、
はい、じゃあ、福山さんのイメージとしてはもっともっとこう地域に、密接につながったこうお寺であってほしいというような、はい、そういうイメージがあったわけなんですか。
そうですね、ですから一時ね、そのもう拝観料を取るんじゃなしに、お寺を完全に開放しちゃったんです。
あ、そうなんです
ね。それで、まあ、みんなにお参りしていただこうとして、したんですが、なかなか父と意見が合いませんで、
はい、
はい、
で結局は弟さんが来る、はい、ということになったわけなんですね。
はい、
でもやっぱりお寺との関係っていうのはこう切れないところがやっぱり福山さんご自身あったんでしょうね。
そうですね、やっぱり生まれてからずっとお寺で育てますんでね、
はい、で今後無事にお帰りになったと。
そうです、
こちらの方ではどういうお仕事をされてたんですか。
大伽藍っていうところがあります。まあ、高野山の一番の中心になるところなんですけども、まあ、一山の大法要なんかは全部する根本大塔のあるところなんですけどね。
あ、そうなんですか、はい、そちらの方で、しばらくの間お仕事をされてたわけなんですね。
そうです。
でそしてその後に、今の西方寺に入られるということになってくるわけなんですね、
はい、
まあ、そのあたりも含めてですね、高校大学時代の話来週中心にお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
で今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんにお伺いしております。
はい、メイソン北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メイソン北にへ、岩出町石町館もよろしく。
今週のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんでした。今日のお話、名寸北にの提供でお送りしました。名寸北にの提供でお送りする今日の話です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力でお送りします。今回のシリーズは真言宗第五派西方寺のご住職福山正道さんにお話を伺っています。福山さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はお生まれの話、それから西方寺の話を少しお伺いいたしましたけれども、
はい、
お名前が正道さんということなんですが、
はい、
これは、生まれた時につけてもらったお名前なんですか。
そうです、はい、
じゃあ将来は、お坊さんにというようなそういう意識の中でつけられた名前じゃないかなと思うんですよ。
はい、まあ私の祖父が、もうつけてくれたんですけど、まあいずれは後を継がにあかんということで、まあ昔は正道と呼んでおったんですが、
あ、そうなんですか。
出家いたしまして、得度した時点で、総名に変わります。
はい。
で、正道というふうに、はい、呼び方を変えたんですけども、
はい。じゃあ、違和感っていうのはそれほどなかったですか？
ないですね。はい。まあ、小さい頃から同じ字ですんで、
はい。なるほどね。その福山正道さん。今は真言宗第五派西宝寺、それからですね、高野山真言宗の法華寺のご住職をされているわけなんですけれども、はい、お家の、周防国分寺の方は弟さんにお任せし
た
ということなんですね。で、仏門に入る、という意識を持たれたのは、やっぱりこの高校、多々良学園に入った頃からですか？
いや、もう、生まれた時っていうかね、もう小さい頃からもうやっぱり寺のに育ちましたんでね、もうお前は寺の後を継ぐんやと、坊さんになるんやということで育てられましたので、はい。
なるほど。あ、そうするとですね、もう生まれた時からもう将来は、こういうようなお坊さんになろうという理想像っていうのはやっぱりあったんでしょうか？
いや、理想像っていうのは別になかったですけどね。はい。
そうですか。で、それでも、まあやっぱりこういう風になりなさいよっていうような教えっていうのはお父さんおじいさんからやっぱあったわけなんでしょうね。
そうですね。まあどっちか言うとやっぱり寺の子ですんでね、ですからやっぱりそういう風には育てられましたけども、まあ小さい頃はあんまりなりたいと思わなかったんですけどね。
そうなんです。
もう毎日毎日掃除掃除でね、もう下座業の毎日でしたから。
あ、そうです。反発する時期もありました？
いや、うちの父結構厳しかったんで反発ができなかったですね。
されなかったわけじゃないですか。はい、で、高校がその多々良学園高校なんですけれども、こちらも仏教関係の高校なんですね。
そうです。曹洞宗の高校になります。
山口県ですね。は
い、そうです、
で。この高校の中では、そういう仏教という教えっていうのはかなりあったんでしょうか？
ありました。はい、
具体的にはどういったもの？
そうですね、曹洞宗というのは禅宗です。ですから、はい、特にそのお釈迦様の教えというものをそのままずっと引き継いできておりますので、はい、ですから、まあ、そういったいろんな、仏教ができた起こりからのいろんな基礎知識はね、
はい、
私高校の時に、まあ、勉強させていただきましたですね。
そうですか。はい、高校でもやっぱり厳しかったというところもあるんですか？
そうですね。まあ宗教学校ですんで、はい、大変厳しい学校でした。で、また今の時代と私らの言ってる時代とはね、はい、やっぱり先生は怖いもんだというイメージの中で私ら、
学校を、今ちょっと変わってるかもしれませんね。
はい、そうですね。
で、高校時代は特にクラブということでは何かやられたんでしょうか？
そうですね。剣道部に入っておりました。
ほうほう。
それとあと文化部なんですが、郵便友の会。
郵便友の会。
それとあとインタークトクラブというのに入っておりました。
はい、まず剣道ですが、小さい頃からされてたんでしょうか？
はい、高校入ってからです。
あ、剣道をやろうというふうに思ったきっかけというのは？
高校になりますと授業で剣道があるんですね。
はい、
はい、それでやっておりまして、その剣道部の部長の先生から、
はい、
前剣道部来いということで、はい、入りました。
やってみてどうでした？
厳しかったですね。
もうやめようっていうふうには、
うん、まあ、いいことと思いましたけどね、まあそれでもやっぱり自分の精神鍛錬ということでね、はい、はい、やっておりましたけども。
その剣道で培われたという部分もあるんでしょうね。
そうですね。
で、文化部も同時に入っていらっしゃったということなんですが、はい、まず、郵便友の会。
はい。
これは、ご自身が何かこう、昔から郵便関係、いろいろとこう趣味でやってらっしゃったとか、そういうのはあるんでしょうか？
じゃあ、ないんですけども、まあ、たまたま、こう、入学し、高校に入りまして、
はい、
でその時にクラブ何に入ろうかなと思っておりましたら、一番最初に声がかかったのは郵便友の会なんです。
ほうほう。
はい、これはまあ郵政省が持ってたクラブなんですけども、
はい、
まあ早く言う社会奉仕が活動する クラブなんです。
そうなんですか。郵便関係のその切手を集めるとか、そういうものだけじゃないわけなんですね。
そうなんです。
はい。で、具体的に奉仕というと、どういうことをやるんですか？
そうですね、掃除をしに行ったりとか、まあ、郵便を通じて、はい、まあ、その老人ホームに、お手紙を出したりとか、はい、それから地域の交流をしたりとか、はい、そういったことがほとんど主でしたね。
あ、はい、そうなんですか。いや、郵便等の会で聞くと全然そういう奉仕とは結びつかなかったんですけれども、はい、実際そういう活動だったんですね。
そうですね。
それからもう一つインタクトですか。
はい、
こちらも奉仕関係のクラブだということですけども、はい、私は聞いたことがあったんですが、はい、これはどういったクラブなんですか？
ロータリークラブというのがあります。それが、はい、各、高校に作っているクラブなんです。これもまあ、社会奉仕のクラブですね。
ということは、社会奉仕関係のクラブに2つもお入りになってたということなんですね。はい、じゃあ、社会奉仕だけでも結構忙しかったんじゃないですか？
いや、まあ半分遊びですね。
そうなんです。
その頃は、
やっぱり剣道が主軸。
いや、やっぱね、週はどっちか言うと、インタクトの方と郵便友の会の方がどっちかと週の方になっておりました。
あ、そうなんですか。
はい、ですからもう3年の時は私郵便友の会で中国地方の、委員長やっておりましたんで、はい、ですからもうそっちの方がほとんど。
そうなんですか、
は
い、じゃあボランティア奉仕の方へ奉仕の方へというふうに方向は向いてたんですね。
そうでしょうね、
うん、で大学にお入りになったのが高野山大学ということなんですけども、はい、密教学科ということなんですね、はい、いくつか学科とか学部っていうのはあるんですよね。
はい、結構ありますね、社会福祉、はい、国文、英文、仏教、はい、密教、あと何ありましたかね。結構、はい、はい、変わりましたですね。
その中で密教学科を選ばれたということなんですね、はい、で大学時代には、剣道は、やってらっしゃったんですか？
やっておりました、はい、
じゃあ高校時代から続けて剣道もやって、でそして、運動の方も。
そうですね、バレーボールを中学校の時からやっておりましたんで、はい、
なるほど。そのあたりはですね、来週も詳しく伺いたいと思います、はい、今週は真言宗第五派大法寺のご住職福山正道さんにお伺いしました。
はい、名村北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町名村北見へ、岩出町石町館もよろしく。
今週のシリーズは真言宗第五派大法寺のご住職福山正道さんでした。今日のお話、名寸北にの提供でお送りしました。